今朝はマルコの福音書の5章からですね、5章の最初の部分、最初といっても結構長いところなんですけれども、1節から20節、一つの、出来事に関する記録でありますので、その箇所を読んで、そして神様が私たちに教えようとしてくださっていることを学びたいと思います。ではお読みします。マルコの5章1節から20節までです。こうして彼らは湖の向こう岸、ゲラサ人の地に着いた。嵐あとですね、先週嵐ありましたけれども、イエスが船から上がられると、すぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせをもう砕いてしまったからで、誰も誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。彼はイエスを遠くから見つけて駆け寄ってきて、イエスを拝し大声で叫んでいった。いと高き神の子イエス様、一体私に何をしようとするのですか。神の御名によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊よ、この人から出て行けと言われたからである。それでお前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンです、私たちは大勢ですからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。ところでそこの山腹に豚の大群が飼ってあった。彼らはイエスに願っていった。私たちを豚の中に送り、彼らに乗り移らせてください。イエスがそれを許されたので、汚れた霊どもは出て行って豚に乗り移った。すると、2000匹ほどの豚の群れが険しい崖を駆け下り、湖へなだれ落ちて湖に溺れてしまった。豚を飼っていた者たちは逃げ出して、町や村々でこのことを告げ知らせた。人々は何事が起こったのかと見にやってきた。そしてイエスのところに来て、悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していった人が着物を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちが悪霊に疲れていた人に起こったことや豚のことをつぶさに彼らに話して聞かせた。すると彼らはイエスに、この地方から離れてください、くださるようにと願った。それでイエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人がお供をしたいとイエスに願った。しかしお許しにならないで彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。一言お祈りします。愛する父なる神様、今日はこのマルコの5章から学ぼうとしています。どうぞあなたが私たちに伝えようとしてくださっていることを、私たちがしっかりと受け止めることができますように、私たちの心を開いてください。語るものを清めて強めて用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。湖を渡って向こう岸に渡った時、イエス様を待っていたのは何であったか、イエス様と弟子たちですね、 悪霊に疲れた、そして墓場に住んでいた人がイエス様をお迎えした、そういうことで始まります。ここで悪霊というものが出てきますけれども、聖書の最初の部分で私たち人間は悪魔の福音、良い知らせ、いい話に乗ってしまった。悪魔の福音というのは、神の言葉に従わなくても死なない、安心しなさい、死なない、そしてさらに神のようになれます、そういう嘘でありましたけれども、そういう悪魔の福音に従って神の楽園、完璧な環境ですね、神様と共に生きる、それを墓場に変えてしまった。それがもう創世記、聖書の一番最初の書の3章に書かれている出来事であります。ですけれども、イエス様は滅びようとしている私たち人間に永遠の命を与え、その墓場を再び楽園、楽園というのは神様と人間が一緒に生きられる、そういうところですね、にするために来られたと聖書にそのように、ですから神様は私たちが罪によって神様の祝福を呪いに変えてしまった、それを再び祝福に変える、そういうことをイエス様はしてくださろうとしている。そしてすでにその私たちの方から見ると、イエス様の十字架と復活においてその技が成し遂げられ、完成するのを私たちは待ちながら神様に仕えて、神様と一緒に生きているのがこの時代であると思います。この人は、この悪霊に疲れていた人は力があった、まあ、誰にも止められない、抑えられないっていう、そういう力のある人であって、そしてその力によって何らかの、まあ、迷惑行為というと簡単な言葉になってしまうかもしれない、軽い言葉になってしまうかもしれないですけれども、その周りの人々にとっては、まあ、彼を抑えなくてはいけないということで、鎖、足かせをつけたけれども、そういったものも壊してしまうような、そういう人であった。そして、墓場を住まいにしていたということですね。墓場は死んだ人たちを埋葬するところでありますけれど、からそこに住もうという思う人はいないと思いますけれども、そこにしか彼は居場所を見つけられなかったんだと思います。そしてさらに彼がしていたことで目に留まるのは、石で自分の体を傷つけていた。人を傷つけたかもしれないですけれども、まあ、そのことは書かれてないです。ただ書かれているのは、恐ろしい力を持って、そして自分のことも傷つけていた、そういう人であったということですね。ですから、まあ、私たちは彼のことを考えると、あ、かわいそうな、寂しい人間だなというふうにも思えると思います。私たち人間は悪魔に惑わされて、自分というものを歪めて、まあ、お互いにそれをもう今エデンの園でそのことが起きてからずっとそういう生き方をしてきた、 もうそれは慣れてしまっているかもしれないですけれども、自分たちを本来あるべき姿を歪めてしまった、神の形に、神に似るように作られた人間、その姿を歪めてしまった、そしてお互いに自分もことも傷つけるかもしれないけれども、お互いに傷つけ合う、争い合う、憎しみ合う、そういう地球をそういう場所にしてしまった。今でも、 もう考えられない、破壊力を持った武器を持ってお互いに、殺し合ったりしている、そういう地球に、そういうところにしてしまったということですね。神様は私たちをご自分に似るように作ってくださいましたから、それがどういうものであるのか知っているのは神様ですね。そしてそれが人間らしさであると思うんですけれども、本来あるべき姿、その姿に神様は私たちを戻そうとしておられる。イエス様が人となった、まあ、クリスマスはそういうことを考える時でありますけれども、それによって私たちはイエス様を見ることによって、神様が私たちをどのようなものにお作りになったのかというのは知ることができますけれども、神様は私たちをそのように変えようとしてくださっているわけですけれども、悪魔と悪霊はそれを邪魔しようとしている。ですから第一ヨハネの手紙、あの短い手紙の3章の8節にイエス様が来られた理由がはっきりと書かれていますけれども、悪魔の仕業を打ち壊すためにイエス様が来られたんだ、イエス様はそれを十字架、そして復活を通して、成し遂げてくださった。すでにその人間が悪魔に惑わされて神様に背を向けてしまった時に、神様はこのように宣言されました。悪魔に、蛇に向かって、そこでは悪魔というふうに書かれてないですけど、他のところで私たちはその蛇と、悪魔が蛇を用いたんだろうというふうに思うわけですけれども、彼は女の子孫という呼ばれている、彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。ですから何らかの戦いがあって、悪魔はある程度の、ダメージ、怪我をさせるような、そういうイメージですけれども、じゃあ悪魔はどうなるの？頭を踏み砕かれるということですから、それで終わりですね。完全に滅ぼされる。それがよく原始福音、一番最初に語られた福音、その神様のご計画の一面だけを少しこうそこで示されているという箇所であると思います。ですけれども聖書をですから、その、まあ、この箇所もそうですけれども、聖書の他の箇所で見ますと、神様は悪魔より圧倒的に強いというのが聖書のメッセージですね。比べ物にならないほど強い、まあ、そういうことが私たちが今朝学んでいるマルコの5章からも分かりますけれども、そして聖書が教えることは、この悪魔が私たちにどのような悪影響を与えるのか、高ぶりというのは悪魔的なものであると思います。ユダの6節のところで、悪魔というのは自分のおるべきところで満足せずにという、そういう表現がありますけれども、悪魔の問題は高ぶりであり、 そして箴言の16章の16から19で、神様が忌み嫌うものが6つ、いや7つあるという、そういう表現で、並べられていますけれども、筆頭は何か、一番最初に神様が言えるのは高ぶりです。高ぶった目、それが神様が一番嫌いなものである。どうして嫌いかというと、おそらく私たちをにとって本来あるべき姿、成長するのを妨げるものであるからだと思います。それは繰り返し、高慢高ぶりについて聖書は教えてますけれども、神は高ぶるものを退け、へりくだるものに恵みをお授けになる。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。私たちが高ぶるときに喜ぶのは悪魔の方かなと思います。イエス様のマタイの十一章のところ、疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私はへりくだって心優しいという、そういうことを言われました。神様はへりくだったお方である。悪魔は高ぶったものであるということを覚えておく必要があると思います。この悪霊に疲れていた男にイエス様は、悪霊に話しているんだと直接話しているわけですけれども、お前の名前は何だと言った時に、レギオンというのは軍団という意味ですから、大抵一軍団というのは6000人で構成されている。そうすると、じゃあそれぐらいの悪霊たちがこの人の中入ったのかなっていう。でもそこから出てどこに行ったかっていうと、2000匹の豚に入ったということですから、大勢いたのかなっていう、そういうふうにも考えますけれども、私たちは大勢ですからというふうに誇っているのか分かんないですけれども、悪霊はイエス様に答えた。ですけれども、6000の悪霊がその場にイエス様の前にいても、かなわない。もう知ってますから、イエス様の言葉に従うわけなんですけれども、ですから神様は圧倒的に強い。その圧倒的に強い方が私たちの主でありますから、ローマの8章のところで、私たちは神様の愛にあって、圧倒的な勝利者となる。それは私たちが圧倒的なに強い勝利の主に従っているからですよね。そしてこの人はイエス様によって救われる、癒される、そして悪霊を追い出していただいて新しい人となる、あるいは本来あるべき姿に戻る、そして新しい人生が始まるわけですね。それは私たちがクリスチャンになるということと、同じような共通しているところであると思います。ですからこの人は本来いい人だったんだな、みんなそうだと思います。神様が神にいるように作られたのが人間でありますから、本来全ての人間がいい人、いい人間であるはずです。そして墓場から救い出されて、彼の新しい人生が始まりました。私たちもクリスチャンになるということは、バプテスマは古い自分は死ぬ、イエス様と一緒に十字架につく、イエス様が疲れたように、そして埋葬されて、そして水の中から上げられるということは、新しいものとなって新しい人生がそこから始まる、それを象徴している、描いているのがバプテスマでありますけれども、エペソの2章のところで、私たちは罪の中に、自分たちの罪の中に死んだものであったということをエペソの2章は言っていますけれども、4節5節のところで、2章の4節5節では、しかし 憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪の中に、罪禍の中に死んでいたこの私たちを、あの墓場にいた男のように死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。あの男の人もそうでありましたけれども、私たちもそうであった。ただ恵みによって救われたんだということです。そして2章の10節のところで、私たちは神の作品であり、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。私たちがクリスチャンになるということは、私たちが救いというのは、私たちがもう一度神様の、私たちを作ってくださった神様の御手によって新しいものとして作り変えられることである。そして、そのことをここでは、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られた、良い行いをも神様は用意してくださったということですから、そのように私たちの生き方が変わる、そのことをここで説明してくださっています。この男の人にとって新しい人生が始まったように、クリスチャンになるということはそういうことであるということですね。ただ救われた、罪が許された、ああよかったよかったというのが聖書の福音ではないですね。神様によって新しいものとされ、新しく生きることができる、それがもうその福音の中にあるということです。イエス様は、ゲルサの地に着いた時に迎えてくれたのは、あの悪霊に疲れた男でありましたけれども、ではゲルサの人たちはどうしたかというと、イエス様に、ここから離れてください、ここから出てってくださいと言うんですよ。それは意外な展開でありましたけれど、考えれば彼らなりに理由はあったとは思うんですけれども、男についていた悪霊は男から出て、そして豚の軍団、大群に乗り移って、2000匹の豚が溺れ死んだということですから、経済的には大変な打撃であったということをだと思います。そしてその男が変わった姿を見た、ちゃんと服を着て正気を取り戻して座っている姿を見て怖くなったというふうにも書いてあります。豚は溺れて死んでしまうんですけれども、罪の中に生きるということは溺れた状態とも似てるかなというふうに思います。溺れるという言葉を私たちはいろいろなことで表すのに使いますけれども、実際に水の中で溺れるということもありますけれども、例えば金に溺れるとか、欲に溺れるとか、自分の能力力に溺れるとか、あるいは今日のように情報の、中で溺れてしまうほどの情報がに溢れている状態のことも言えると思いますけれども、ですから私たちも罪の中で、この世の中で生きるということは、溺れやすい状態の中で、そういう環境で生きることなんだなというふうにも思います。そしてこの人たちはイエス様から教えを求めなかった。出て行ってください、お願いしますという、第2コリントの4章の4節のところで 福音を受け入れない人たちに関してパウロが言った言葉、その場合パウロたちは神様の言葉をまっすぐ伝えている、余計なことを加えたり大事なところを取り除いたりしないでそのまま伝えました。それでもその人たちに受け入れられないとするならば、その場合この世の神が、ここでもこの世の神というのは悪魔を指して言っているわけですけれども、第一ヨハネの3章のところ、あるいは5章のところでは、悪魔、この世は悪魔によって支配されているという言葉がありましたけれども、その場合この世の神、悪魔が不信者の思いをくらませ、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かないようにしているのです。私は時々言う言葉でありますけれども、確か、買い物した時に、青年が着ていた T シャツに、後ろだったと思うんですけれども、背中にほっとけ俺の人生だ、ですからゲルサの人たちもほっといてください、私たちの人生です、私たちの町です、村です、出てってくださいというふうにイエス様に頼んだわけですね。で、面白いのは悪霊たちが私たちをこの地方から追い出さないでくださいとイエス様にお願いしたんですよ。そうすると残念なことにゲルサの人たちはこの男性を除いて、例外でしたけれども、イエス様と一緒に生きるよりも悪霊と一緒に、で悪霊はにとって居心地のいい場所だったのかもしれないです。神様を追い出すそういう人たちの中ででしたら、悪霊にとっては住みやすい、居心地のいい場所になるんだと思います。ですけれども、もう一度私たちは今朝この聖句をすでに読みましたけれども、確認したい、なくてはいけないことは、イエス様は歓迎されないところに、あるいは人の心にはとどまらないということです。そのことはしっかり覚えておく必要があると思います。イエス様は強制的に、いや私は神の子であるから、キリストであるから、あなた方は嫌でもここにとどまりますというふうにイエス様は言われないですね。でイエス様はそこを去ります。その時にこの男の人は一緒にお供したいというふうに言います。ですけれどもイエス様はそれを許さなかったというふうにあります。そして彼に言った言葉は、あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。私に従いたいのであれば、この言葉にあなたに使命を与えるよ、そしてそれを 行いなさい、そしてその通り従うわけですね。ですからこの男性から、男の人から学ぶことは、イエス様に従うということは自分の置かれているところで神の恵みによって成長しながら、その恵みを日々の生活を通して周りの人たちと分かち合っていく、それが神様が私たちにも与えてくださっている使命であると思います。もう一度先ほどのエペソの2章の10節を読みますと、私たちはクリスチャンになるということは神の作品になる、芸術作品ですね、そして良い行いをするためにキリストイエスにあって作られた。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださっている。ですから毎朝私たちは起きて、神様今日あなたが備えてくださっている良い行いに導いてください、それをあなたの恵みによって、力によって、知恵によって行わせてください、あなたのお役に立ててください。ここで墓場ということが出てきましたけれども、私たちの墓場はこういうところですね、教会墓地 に神の愛というふうに刻まれています。そしてローマ人への手紙の8章37節から39節、私たちは神様の愛において圧倒的な勝利者となるという言葉が書かれているのがこの箇所ですね。私たちも、ですから私たちは立派な教会墓地を与えられましたけれども、神の愛の勝利と書いてあるその勝利の生活をしていきたいと思いますね。毎日の生活の中で私たちも救われ、これが最後ですね、私たちも救われ、新しい命、使命、人生が与えられた。ですけれども私たちは救われたということでもう満足してしまってすぐ忘れる傾向がある。そしてこういう傾向もあると思いますね。イエス様は主ではなく、問題があるときだけイエス様助けてくださいという問題解決係長のような地位にしてしまって、自分が自分の人生のオーナー社長である、そしてイエス様が自分の人生の主ではなくてあくまで自分が主であるという、そういうふうに生きてしまいがちのところがありますので注意しなくてはいけない。最後に先ほども篠晩さんの時に読んだ箇所を読みしますけれども、見よ私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私は彼のところに入って彼と共に食事し、私も共に食事をする。神様は私たちと共に生きることを、一緒に生きることを求めておられるということです。お祈りします。愛する父なる神様、今日はマルコの5章から学びました。イエス様を迎えたのは悪霊に疲れていた人だけで、そして他の人たちはイエス様がそこから出ていくように、去るように、去ることを求めた人たちでありました。後でそれは変わったように思いますけれども、どうぞ私たちはこの悪霊に疲れた男の人からも、イエス様からも、またここに住んでいた人たちからも学ぶことができると思います。この男の人にイエス様が与えられた使命、クリスチャンになるということは古い自分たちに死んで新しいものとされ、そして生きる目的をあなたからいただき、あなたの目的が私たちの目的となり、そして日々の生活であなたの恵みによってあなたと共に歩み、そして良い働きをする、あなたの福音を周りの人たちと分かち合っていく、そういう生活を私たちが生きることができますように、どうぞ助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。